耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1471回10月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ダヴィンチコードっていう作品がありましたけども、あれの書籍の発行部数って全世界でどのくらいだと皆さん思いますか？あれね、7,000〜8,000万部なんだって。すごいよね。あの単行本が7,000〜8,000万部も世界で売れてるって、印税収入どれだけなんだろうって貧乏人の僕は思ってしまうんですけれども、今回はですね、もうそのダヴィンチコードにね、迫る勢いのミステリー作品をね、ご紹介しようと思います。実はすでに出てるものなんですけども、この度ですね、第1弾が文庫化されましたので、こちらのご紹介、その名もミレニアム。知ってる人もいるかもしれません。第1部はですね、ドラゴンタトゥーの女っていうタイトルが付けられてるんですけども、発行部数がこれね、ミレニアム全体で、全世界なんと6,000万部ということで、これはこれでね、またすごいですよね。これね、印税収入いくらになるんだろうと思ったんですけども、著者は亡くなってるんです。この著者がですね、まあ後ほど詳しく話しますけども、処女作にして絶筆作品となってしまったっていう、ちょっと物悲しい三部作なんですね。で、こちらスウェーデンの作品なんですけど、2005年に刊行されて2011年6月までに360万部をスウェーデン国内で売り上げてるそうです。なんで本国で360万部なのと思った方、スウェーデンの人口は900万人です。とんでもないことが起きてることがわかりますね。はい、というわけでですね、このミレニアムの第1部、今回はご紹介していこうと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレニアム読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、早川書房早川ミステリ文庫より出ております、スティーグ・ラーソン著、ヘレン・ハルメ・ミホ、岩沢雅俊翻訳、ミレニアム1ドラゴンタトゥーの女という本です。文庫版上下巻構成で発売されたので、これをご紹介するんですが、まずは著者のご紹介。著者のスティーグ・ラーソン、この方は1954年スウェーデン北部に生まれて、スウェーデン通信のグラフィックデザイナーを20年経験した後、イギリスの反ファシズム雑誌のサーチライトの編集に長く携わってきた人物です。1995年には人道主義的な政治雑誌エキスポを創刊して、やがて編集長を務めるという、まあ、ジャーナリズムの方に行った方なんですね。で、このスティーグ・ラーソン、私生活はね、日に60本もタバコを吸うヘビースモーカーで仕事中毒でもあったという、ほんと漫画に出てきそうな、いわゆる編集部のおじさんだったんでしょうね。そんなスティーグ・ラーソンですが、2002年からね、パートナーである女性と共にこのミレニアムシリーズの執筆に取り掛かって、2004年の初めに3冊の出版契約を締結し、2005年にこの第1部、ドラゴンタトゥーの女が発売されるや、たちまちベストセラーの第1になってね、3部作の合計で破格の部数を記録して、それにそのスウェーデンで社会現象を巻き起こしたんだそうです。何でもこのスウェーデン本国ではね、このミレニアムを読んでいないと話題になんかこう取り残されるという、そのぐらいのヒットだったらしいんですが、しかしながら著者のスティーグ・ラーソンがね、この成功を見ることなく、2004年11月に心筋梗塞で亡くなっています。去年50歳だったそうです。はい、そんな、まあ、ちょっとなんか著者周りは悲しい作品なんですが、このね、ドラゴンタトゥーの女という作品、面白いんですよ。まあ、言うまでもないんですけども、まあ、ミレニアムと名付けられた、まあ、本当はね、なんか5部まで続けるつもりだったらしいんだけども、その著者が亡くなってしまったので3部で終わってしまった、その3部作の第1部となります。まあ、本当ね、著者のスティーグ・ラーソンがやっぱりジャーナリストだっただけあって、主人公もまあジャーナリストなんですけれども、そのあたりの描写というのがね、よくできている。で、かつ、文章もね、非常にうまい。まあ、小説家としては初作なんですけども、書き物、まあ、物書きとしてはね、ベテランですから、やっぱりね、読ませる作品となってます。まあ、僕は当然日本語訳を読んでるんですけども、それでもね、これ、いい感じなんですね。まあ、ざっとあらすじご紹介しましょう。ストーリーの主人公は、ジャーナリストのミカエル・ブルムクビスト。ミレニアムという雑誌の発行責任者を務める人物です。で、このミカエルはですね、大物実業家であるウェンデルストレムの違法行為を暴いて紙面で記事を公表するんですが、名誉毀損で有罪となってしまうんですね。いやー、外国という感じなんですが、ここが、ストーリーの最初です。 ミカエルはこのベンデルストリームの違法行為を確信してたんだけども、証拠が足りないなどの理由からね、まあ、戦うこともできずに、ミレニアムの発行責任者を退くことを決めます。で、またジャーナリストという仕事にも距離を置こうと決めたんですが、ミカエルはですね、ちょっとした別名がありました。ファーストネームもう一つカールというファーストネームを持ってるんですけど、名探偵カッレ君とよくゴシップ記事に言われるんです。というのも新人の頃にたまたま銀行強盗4人組の悪事を暴いて、かつ犯人を見つけちゃったっていうのがあるんですよ。なのでもうみんなに面白おかしく名探偵カッレ君と言われてですね、それの栄光プラスジャーナリストとしての腕でのし上がってきた人なんですけれども、そんなミカエルもですね、まあその大物実業家のこう不祥事を暴こうとして、結局はその社会に殺されてしまうという、そんな結末を迎えてしまうわけです。そんな、ミカエルのもとにですね、ディルク・フルーデと名乗る弁護士が訪ねてきました。いわく、あなたに会いたがっている人物がいる、詳細は話せないがいい加減な気持ちで来ているわけではない。これを聞いたミカエル、まあ、このフルーデ弁護士の言ってることがちょっと要領を得ないので、最初ちょっと拒否するんですけども、会いたいと言っている人物を教えてもらって心が動くんです。ミカエルに会いたいと言っている人物、その人物は、ヴァンゲルグループの前会長である、ヘンリック・ヴァンゲル。舞台はスウェーデンなんですけれども、この作品内のスウェーデンでは、このヴァンゲルグループっていうのが、とんでもない、大企業っていうか、もうファミリー経営の名家であり大企業なんですね。そんなヴァンゲルグループの前会長のヘンリック・ヴァンゲル、つまり長老ですよ、長老がなんでミカエル、自分なんかに会いたいのかと思って、まあ、ミカエルはそのヘンリックに会うことにします。そこでヘンリックにね、話を聞くんですけれども、まあ、ミカエルは驚くべき頼み事をされます。
私はヴァンゲル家の誰がハリエットを殺し、その後40年もの長きにわたって私の頭をおかしくさせようとしているのかを君に突き止めてほしいのだ。
このヘンリックの言うハリエットというのはですね、ヘンリックからするとですね、ちょっと細かいんですけど、今家系図見ながらやってるんですが、お兄さんか、ヘンリックのお兄さんの孫にあたる子なんですね。で、この子が1966年の時点で殺されていたということを聞くわけです。で、ミカエルはそれを聞いて、まあ、二つほどびっくりするんですけど、まあ、まずなんで自分がそんな探偵みたいなことを依頼されるのか、そしてもう一つが、ヴァンゲル家で殺人事件ってあったの？と。そう、明るみに出てないんですよ。このあたりはやっぱりね、まあ、僕の邪推なんですけど、ミカエルのジャーナリスト魂が、こう、もうこうジャーナリスト魂というのが燃え上がってきたのかなというふうに思います。なんでもこのヘンリックはですね、もう娘のように可愛がっていた特別な存在であるハリエットを手にかけた真犯人が自分の一族の中にいるんだという確信を持っていて、その調査をミカエルに依頼したんです。で、一応条件としては、ミカエルが対立していた大物実業家ベンネルストレムを破滅させる証拠をミカエルに渡すよと、それが報酬であると。はい。がぜん面白くなってきたんですけども、そんなストーリーなんです。まあ、ここまで冒頭のあらすじご紹介して、皆さんいかがでしたでしょうか。ミステリー作品で面白いなと思った人はですね、なかなか訓練された読者だと思うんですけども、まあ、僕がこの本をね、見て思ったのはですね、やっぱりその、スティーグ・ラーソン、一応処女作なんですけれども、物書きとしてやっぱりプロなんだなっていうぐらい文章がうまいです。読ませます。ミステリーというとね、ものすごいその登場人物がたくさん出てきて、今僕もね、ヘンリックの家系図ちょっと忘れちゃったように、結構覚えきれないぐらいの人数が出てくるんですけれども、でもそのね、登場人物一人一人の描写ってのをうまく書くんですよ。まあ、ストーリーも壮大だし、大富豪の一族もたくさんいるんですけれども、登場人物たちの心理描写。これがね、うまく書かれてるんです。その場面や状況を書くね、字の文っていうのが、まあ、細かいところまで書かれてるので、その緊迫感のある絵というのが頭に浮かんで、かつ、なんか詳細も手に入るっていう。これはやっぱりね、雑誌の編集者ならではかなって思います。情報をね、小気味よく出してくれるんですよね。 だから読んでいてあんまり苦ではなかったです。さらにはね、ミステリー作品だけあって、この登場人物たちの、その、言い争いとか問答とか質問とか、カマかけたりするのも、この心理戦が非常に面白いんですが、これはちょっと語ってると長くなっちゃうので、まあ、皆さんちょっと読んでみてほしいと思います。さて、じゃあそろそろまとめましょう。ドラゴンタトゥーの女のあらすじ、およびですね、また僕の感想なんかをね、言ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。こちらの作品はね、文庫化されたものなので、すでに読んでるって人もいるかもしれません。ですが、まあ、お求めやすい価格になって上下巻で出ましたので、まだ読んだことないという人はですね、読んでみてください。早川ミステリー文庫から、3部作ね、文庫が決まってます。第2部が人戯れる女、第3部が眠れる女と教託の騎士というタイトルなんですが、まあ実はこの作品はね、さっきも言いましたけど、本当は3部作じゃなかった、5部作だった。で、最終的にはなんか10部作になるっていう噂もあったらしいんですけど、今はですね、著者のラーソンが亡くなってしまったのでよくわかりません。で、今現在なんか4部のなんか大半のね、下書きは残ってるらしいんですけど、それが公表される目処も立っていないということで、まあ事実上この3部作で終わってしまうのかなという、ちょっとスウェーデン本国ではかなりね、惜しまれる作品だと思います。まあ3部でまあ一応ね、一個一個完結していく構想になってると思うので、犯人は誰だ!未完で終わるような作品ではないので、まあぜひ3部作合わせて読んでほしいと思いますね。まあ、文庫ということで、まあ、読書の秋も始まってますし、これからですね、結構涼しくなってね、夜も長いので、こういった作品読んでみてはいかがでしょうか。ハリーポッターの時と同じようにですね、寝不足になっても知らないぞ、というわけで、ミレニアムおすすめです。では、書籍情報です。ミレニアム1、ドラゴンタトゥーの女、スティーグ・ラーソン著、ヘレン・ハルネ・ミホ、岩沢雅俊翻訳、早川書房、早川ミステリー文庫より上下巻各税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがでしたでしょうか。まあ、今回はね、全世界で売れてるからね、僕がその勧めるまでもなくおすすめなんですけれども、まあ大手を振るってね、おすすめですって言えますわ。外したって言っても、いや全世界の人がこんなに読んでるんだからって言い訳ができるわっていうぐらいのね、いい作品でした。でですね、映画がもうすでにできてるんですけど、スウェーデン本国で作られた映画があって、それが日本で配給されてるんですが、さらにハリウッド版が出るんだそうです。デビッド・ヴィンチャー監督、ダニエル・クレイグ主演のハリウッド版映画が2012年2月に日本で公開されるそうですので、まあ、映画ファンという方はそちらの方も楽しみにしてみてください。また早川書房さんよりね、お知らせをいただきました。現在この作品の文庫化を記念した2大キャンペーンを実施中だそうです。ミレニアムゆかりの商品が抽選で250名に当たる第1弾が、10月の末日締め切りなので結構厳しいんですが、第2弾がですね、3部作いずれかの作品が対象の、ミレニアム400字レビューコンクール、こちらの対象作品にはスウェーデン往復航空券が贈呈されるんだそうです。この400字レビューコンクール12月末日の締め切りになっていますので、新刊ラジオリスナーの皆さん、ぜひですね、このミレニアム読んだら400字でレビューを書いて、スウェーデン往復航空券をなんとか手に入れてみてください。詳しくは早川書房さんのウェブサイトにありますので、そちらをご覧ください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。